はい、改めまして皆さんどうもこんばんは。現在時刻は20時43分になりました。正しく直後のあの1本目のね直後の更新となっておりますよ。はい、フォックストロットの野球語りたいラジオ、8月10日月曜日の、収録になっております。2本目でございます。ね、お便りを溜め込んでおりましたのでね、その溜め込んでおったお便りをですね、読んでね、お返事をしていこうかなという回でございますよ。はい、4つ目行きましょう。早速ね、あの時間もそんなにねあるわけではないですからね、12分しかないですからこの番組はね。はい、日替わりスタメンや打順入れ替えが割と成功していたり、杉浦7回、秋吉下ろして堀、玉井買いまたぎなど監督の采配が冴えていることやチームの勢いと雰囲気に2016を感じてしまうと。気づきました。いや、そうなんですよ。僕もなんかね、あれこの感じっていうね。ただ僕勝った後も油断せず行こうってずっと言ってんですけど、やっぱ2016って、勢い、その、おっしゃってる通りで、その、勢いとか、雰囲気で、結構ガンガン行ってたんですよね。なんかわかんないけど、勝ってるみたいな。なんかわかんないけど、うまくいってんぞみたいな。だから、それだとね、また同じように、2016の後、2017どうでしたかと。悪夢のようなね、大転落が待ってるわけですよ。なので、やっぱそこはね、栗山さんも多分かなり慎重を期してると思うんですよ。で、今見るに、その結構選手の入れ替えなんかもこう割とこまめにやってますし、そういうところで言うとね、そのなんだろう、決して油断せず、本当に選手全体も緊張感崩してないじゃないですか。やっぱ勢いでここまで来たっていうか、やっぱり勝っているし貯金もあるんですけど、その2016の時もそのなんかヒヤヒヤする、こう後ろにこういつでも魔物が手ぐすね引いて待ってるというか、そういう感じってあったんですけど、結局押し切ったんですよね。だからそこから一歩進んでほしいなっていうのは僕の希望なんですよ。だからね、その2016を感じるのは本当に2016感じるんで、このね、その栗山采配もそうですし、杉浦秋吉といった、こうね、その時には、まだまだいなかったね、新戦力とかも加えての、この、今の、いい流れをね、しっかり、こう、文化として残してほしいですよね、やっぱ。何かしら。その、要は、裏付けのある勢い、裏付けのある形、こういう理由だから、こういう勢いが出たんだ、っていうところに、やっぱ、していってほしいなっていうのが僕はあります、ずっと。そういう意味ではね。やっぱそのただただ勢いで勝つだけのチームだと、なかなか継続してね強くなっていくのは難しいかなとは思います。ただ、まあ、確かにその日本ハム自体がね、そういう風に継続していつでも強い上昇軍団っていうのを正直で目指しているかって言われたら多分ノーだと思うんですよ。ただその目指している目指してないっていうのに関わらず、やっぱり選手たちにはこうしていけばいい方向に流れていくよとか、こうしていくことによって悪い方向から立ち直れるよって言った経験値をもっと積んでほしいし、で僕らそのどん底の時期にめちゃくちゃもがき苦しんで右往左往してる選手たちを見てるわけなんでね、やっぱそういうところにちょっと目をやってほしいなっていうふうに思うので、2016以上のものをね、何か感じさせてほしいなって、そういうふうに思ってます。ちょっと余計な話をいっぱい挟みましたけど、そんな感じです。はい、でさらに次、全球団でフレーミングの指標は意思量がトップらしいよというお話をいただきました。本当ですか？そこちょっと分かんないんですけど、まあでもその昼間ちょっとリツイートさせていただいたんですけど、 F チャートさんっていうね、ファイターズ関連のデータを分析されているアカウントさんでね、ツイッターので、面白い数字が出てて、その有原康平のね、今年の投球っていうのはどうなんですかっていう質問が飛んできて、それに対して答えたツイートの中に、石野と宇佐美のその有原とのそのコンビネーションの時のね、成績があったんですけど、やっぱ石野の方がそのデータによると有原をうまくコントロールしていると、で防御率も全然いいというようなことをがまあありましたと。でそれが一体 何がね、石野の何がそうさせてるのかっていうと、やっぱ配球面、有原っていうピッチャーの特徴をよく分かっている、それからなんだろうな、そういったフレーミングとかそういったものなのかなっていうのはちょっと思ってたんですよ。ただその有原のあらゆる球種が悪化してるんで、なんとも言えねえなっていう気はするんですけど、うん、Fチャートさんはね、その投げてる球そのものが悪いというよりかは、その投げてる球の使い方が悪いんじゃないかと、 ていうことはおっしゃってましたよね。うん、有原康平ってのはやっぱ縦の変化で打ち取っていくパターンのピッチャーじゃないかって、そういう風な配球になってないんじゃないかってことはおっしゃってました。僕もそうだと思います。有原康平、僕どっかで言ってると思うんですけど、有原康平ってもっと三振狙えるはずなんですよね。でも彼自身がこれ有原の話になるなちょっとだけ言うと、彼自身が自分を 打たせて取るタイプのピッチャーだと思い込みすぎているというような気がします。フォアボールを恐れずに奪三振マシンと貸してくれればもっと勝てると僕は思ってるんですけどね。だからそういう意味ではフレーミングの指標がトップの石田とコンビネーションを組み合わせるっていうのはいいことかもしれないですよね。際どいコースをボールって言われるかストライクって言われるかっていうところの、その一球のやっぱメンタルに及ぼす差っていうのは、こと特にね、そのピッチャーっていうのは繊細な生き物ですから、そういった繊細な生き物であるところのピッチャーのね精神をこう安定させる効果があるわけなんで、そういう意味では石川遼っていうね、もともとフレーミングいいって言われていたキャッチャーなんでね、その石川遼っていう我々のね秘密兵器のねいいところがね数値化されているのであれば、これはやっぱ期待大ですよね。あともうちょっと打ってくれればね、もうちょっと打ってくれればやっぱ今宇佐美がねそこそこバットが触れてる、そのめちゃくちゃ触れてるじゃないにしろね、うちの打線の中では割と触れてる方だっていうのも含めて、起用されてますけど、やっぱそういう意味では石寮にもまだまだ頑張ってほしいし、僕は石寮がもっと打てるようにさえなれば簡単に正捕手は取れると思ってるので、有原とのコンビが見たいっていうよりかはやっぱ正捕手になってほしいですよね。そういう競争をきっちりしてほしいと思います。はい、なんかでもね、坂本誠志郎とかよりもいいんですかね、わかんない、彼のデータがあるのかどうかわかんないですけど、よりもいいんですかね、そこら辺はちょっと気になりますけどね。彼ね、坂本なんかは阪神ですね、坂本なんかはよくフレーミングの云々で言われるじゃないですか、とかそういうことなのかなと思いますけどね。はい、では次行きましょう。ドラフトまであと2ヶ月という事実、目についた選手はいますか。いません申し訳ない。やっぱまあ、最悪でも甲子園みたいじゃないですか。ね、で、今、その、地方大会やってるんですけど、全然見れてないですし、当然のようにね。仕事中ですし。なかなか、中継もやってますけど、映像になることが少ない。で、そのネット甲子園的なものもやってないから、難しいですよね、チェックするのがね。だからネット甲子園僕あんま好きじゃないんですけど、あんま好きじゃないんです。これなんか、前ね、去年の、同じぐらいの時期に言ってたと思うんですけど、僕は自分が感動したり涙したりするポイントって自分で決めたいので、めちゃくちゃ演出されて編集された映像出てきて、これで感動するでしょってやられるとすっげえドン引くんで、ダメですねあんま好きじゃないですよね。何泣いてんのこいつらみたいになっちゃうんでね、ひねくれてるんですよ目が、なのでね、あんま好きじゃないんですけど、その好きだっていう人が好きなのはすごくわかります。ただ僕の心になかなか入ってこないっていうだけなんで、僕が変なんで、そこは誤解しないでいただければ思いますけど、そのドラフトね、だから今年のドラフトどうなるんですかね、本当にね。各球団のスカウトさんも一生懸命多分いろんなところに走ってると思うんですけど、そのね、そもそもドラフトって結構人がねこう集まったり、お客さん入れたりしてたのも多分なくなるでしょうし、そういったことを考えるとね、だからどういう風にやるのか、どういう風に指名するのか、どれぐらい指名されるのかってもう、全然わかんないじゃないですか。見通しが立たないなっていう気もしますけどね。だから今やってる大会がある意味試金石になって、そのドラフト候補をね、ピックアップするっていうことなんだと思うんですけど、だから各球団のスカウトが本当にね東奔西走して、頑張ってね選手探してるとこなんだと思いますけどね。どうなんだろうな。つまり僕はほとんどその今若い世代の投球とかプレーイングを本当に見ることができていないので、目についたどころかそもそも見れてないので目につかないですよね申し訳ない。この間なんだか言われた選手と、あとちょっとね苫小牧支部のあたりのこう有力選手の名前はちょくちょく 耳には実はしてるんですけど、まだちょっとそこはチェックできてない、しきれていないのでね、ドラフトレポートさんとかね、あのホームページをねちょっとチェックしながら、あ、こんな選手いればいいなみたいなのをなんとなくイメージしておこうかなとは思います。はい、今年のドラフト難しいですね。ようやく最後でございます。はい、 RTA は時のオカリナしか知らん僕がね RTA in Japan っていうそのリアルタイムアタック、要はゲームをね、全然話変わるんですけど、ゲームを実際の時間でタイムアタックする、例えばそのポケモンだったらポケモンを早解きするっていう、そういうやつです。バイオハザードだったらバイオハザードを早解きしていくっていう、そういう催しがあるんですけど、それがねいつだったかな、なんかツイートしたような気がするけど、そんなようなのがあって、で時のオカリナって、ゼルダの伝説のね、時のオカリナってめちゃくちゃ RTA 盛んなんですよ。だからね、その毎回必ずなんかあるんです、あの時のオカリナとか、あとなんだろうな、僕が見た中で面白かったスーパーモンキーボールかな、あとはやっぱバイオハザードはね、あのバイオハザードは鉄板の人がいるんで一人ね、とか、あのそういうおよそね、こんなもんタイムアタックしてどうなんのみたいな、おいしんぼとかねなんなんこれみたいな。今回あれですね、僕のツイートにいたと思うんですけど、英語付けの RTA あるらしいですね、DS のね、何やってんだかよくわかんないですけどねそういうのもあるらしいんで、あのちょっと見ただけでなんかできたような気分になれる楽しい、催しなんで、で過去のものとかもね RTA in Japan で検索すれば YouTube でガンガン上がってるんで、アーカイブもし興味のある方はねご覧いただければなというふうに思います。はい、そんなこんなでもう12分経つところでございますね。はい、お便り大変お待たせして申し訳ございませんでした。なるべくこまめに返信するようにいたしますので、今回はこの辺でご容赦を。